い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今日はね、なんか冬の支度が必要ないんじゃないかっていうほどね、暑かったですよね。
そうですね、
朝起きたら9度で昼間は20度近くまで行って、はい、まあでも来週からね寒くなるそうだし、これから結構年末に向かって忙しい方もいると思いますが、体に気をつけてください。
はい、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。はい、その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。南シナ海のフィリピン沖の海中を調査していたアメリカ海軍の小型無人潜水機を中国海軍の艦船が奪い、アメリカ側の抗議を受けて5日後に返還しました。トランプ次期大統領がツイッターで中国に対する強硬な発言を繰り返していることへの牽制との見方が出ています。
まあ牽制かもしれないけれども、逆にトランプに脅されて素直に返しましたっていう感じですよね。まあちょっとやることが乱暴なのかなというふうに思いますが、中国はどうこの人と付き合ってっていいのかというふうにね、悩んでんじゃないでしょうかね。
キャノンは画像診断装置大手の東芝メディカルシステムズの買収を完了したと発表しました。事業の2本の柱であるデジタルカメラと事務機の伸びが鈍る一方、新たな成長の起爆剤として狙っていた医療機器事業が本格始動します。
キャノンもそうなんですけど、日本のね電子デバイスのメーカー、まあだんだんこの方向なんでしょうね。やっぱりね、キャノンが得意としてたデジタルカメラとかね、どんどんどんどん、もちろん最高機種は生き残りますけれども、僕なんかもうデジタルカメラ使ったことないな、みんなスマホの中に入ってますんで、まあ番組の写真とかはね丁寧にデジタルカメラで撮っていただいてますけれども、一般の人はねあんまり関係ないですよね、ホームページに載せるとかそういうのについてもね。だからやっぱり生き残るという点においては、それが独自に活躍できる場所、胃の中を映すとかね、そういうところに映っていくんだろうと思います。だから日本のそれは電子機器メーカー全てがこれからどうしたらいいのかというねことを考えていかなければならない時代が始まったし、まあ、キャノンはそちらの方向に舵を切ったということだと思いますね。
トルコの首都アンカラの文化センターで、ロシアの駐トルコ大使が非番の警察官の男に銃撃され死亡しました。男は犯行の後、アレッポを忘れるな、シリアを忘れるななどと叫び、駆けつけた警察部隊との銃撃戦の末射殺されました。
ロシアとねトルコは最近再びね関係を深めていた段階で、この事件でどうなるかなと思っていたら、プーチン大統領もねエルドアン大統領もね大人の対応だったと。でも僕が思ったのは、襲撃したのは非番の警察官なんですよね。つまり職業に関係なく宗教に関わること、また民族に関わることというのは、その個人がどう思うかによって行動しちゃうわけじゃないですか。本当に根深いなというふうに思いましたね。
IMF 国際通貨基金のラガルド専務理事はフランスの裁判所で、2008年時点の公務について職務不履行罪の有罪判決を受けました。刑罰は科されない異例の判決で、 IMF は事案を協議し、ラガルド氏の業務継続を全面的に信任すると再確認したとの声明を発表しました。
あんまり聞いたことないですね、職務不履行または職務怠慢が罪になるというね。そんなこと言い出したら日本でもいっぱいあるだろうなと、怠慢の人はいっぱいいるじゃないかというふうに思いますよね。でも笑ってられない話で、これ IMF の専務理事ですからね。まあ IMF はラガルドさんを変えないということらしいんですけれども、ちょっと珍しい事件かなというふうに思いますよね。
ドイツの首都ベルリンの中心部で大型トラックがクリスマスマーケットに突っ込み、12人が死亡、49人が負傷しました。 過激派組織アイシルが犯行声明を出しました。
まあ、これ私がね行ったことがある場所なんですけれども、大型トラックっていうのがねテロの道具として使われたのは、これが私が記憶してる限り2回目かな。フランスで1回ありましたしね。僕はねメルケルさんの政治的将来、来年の秋、まあ、9月ですけれども総選挙があってですね、まあ有力な対抗馬がいないっていうこともあるんですけれども、やっぱり移民を入れたのはメルケルだっていう批判も出てきているようなので、そのドイツの先行きがね心配ですよね。
国産牛の輸出が伸び続けています。今年1月から10月の輸出額は1年前と比べてプラス 18% の100億円に達しました。農林水産省などは年末までに120億円に届くと見ており、アジアでの需要を順調に開拓し、日本の農産物輸出の主力品目に成長しつつあります。
これ後で取り上げます。
FRB アメリカ連邦準備理事会のイエレン議長は講演の中で、11月の雇用統計で失業率が 4.6% と2007年8月以来の水準まで低下したことなどを踏まえ、アメリカの雇用環境は景気後退前の状況に近づいたとの認識を示しました。
まあ、これも含めてですね、世界のマーケットの状況については次のニュースと合わせてポイントで取り上げたいというふうに思います。
日銀は金融政策決定会合で金融緩和の現状維持を賛成多数で決定するとともに、景気の現状について緩やかな回復基調を続けているとの判断を示しました。政府は原子力関係閣僚会議を開き、福井県敦賀市にある高速増殖炉原型炉モンジュの廃炉を決定しました。菅官房長官は記者会見で、今後も核燃料サイクル政策と高速炉開発を推進していくことが極めて重要だと表明しました。
まあ、極めて重要ったってね、じゃあこれからどうするんだっていう話ですよね。なんか実際に動いたのは250日ね、何年かかって250日で1年にも達してないわけですからね。はっきり言って大失敗だったと。でも廃炉に30年かかるってんでしょ、コスト高いですよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは日米の金融政策ですね。
そうですね、はい、先週ねアメリカの FOMC に関しては詳しく述べたので、まあ実は私はですね、結構今週の日銀金融政策決定会合月火でしたけれども注目してました、はい、で黒田さんもなんて言うかなというふうに思っていた。それなぜかというとですね、アメリカの金利がトランプ次期大統領決定の中で結構上がってきてるわけじゃないですか。FOMC の後ね、2.6% ぐらいまでね、こう行ってきている。1% は明らかに上がっているわけですね、はい。ドルが高くなって、対ユーロでも対円でもですね、結構高いところに来ていて、まあもちろんそのまま行くとは限らないんで、今週はちょっと足踏み状態だったんですけれども、いつも頭にあるのはね、トランプってのは基本的にはドル安論者だと、はい、というふうに考えていて、当面はね、自分が大統領になるから株も上がったしドルも高いじゃないか、ストロングアメリカみたいなね感じで当面は文句言わないんですよ。でもいつか文句言い出すだろうなというふうに思っていて、はい、でその時に日銀がイールドカーブコントロールして長期金利をゼロ金棒に抑える、で上がっても 0.1 だというのを続けているとですね、いつかアメリカから、わかんないですからね、トランプ政権になったら何言い出すか、日本は為替操作していると、中国と同じじゃないかっていう発言がね、出てくる可能性がある。まあちょっと先かもしれないけど、僕はずっと思ってるんですよ。はい、ずっとの為替を長く見ていてね。だから、イールドカーブコントロールっていうのは、要するに直近利をあんまり上げさせないっていうことで、それは日本の景気を良くするために必要なのかもしれないけれども、いつまでもそんなことやってていいのかなっていうふうに実は思ってるんですよ。今年の9月から始めた政策なのでね、そんなに早くはやっぱりダメでしたっていうわけはないなと思ったけれども、そうですね、でもそれにしてもね、やっぱりいいのかな続けていてとね、いうふうに思ってるんですよ。で、もしかしたら、 来年トランプ大統領がね、登場した後に、イールドカーブコントロールはもうニーズがなくなったでやめますっていうのかもしれないですよ。来年の1月とか2月にね、金融政策決定会合があったら、まあそれだとね、年明けて状況変わりましたっていう言い訳ができるわけだからいいかもしれないけれども、まあ実は私は早めにね、その可能性を日銀はどう考えているのかなというふうに見ていたんですよ。
はい。
で、黒田さん記者会見でね、そんな驚くほどの円安ではない。まあそりゃそうですよね。だって120円っていうのはつい最近あったし、我々の記憶の中に鮮明なわけだから、そこを突破して、例えば130円になったら、ちょっと大きな円安だよねって言えるかもしれないけども、今はそこまで行ってないわけなので、それほど大きな円安ではないということは言えるのかもしれないけども、長く為替をやっていた人間の直感から言うと、はい、このまま円安になったらまずいよね。その時に日銀のイールドカーブコントロール政策が批判の対象にアメリカからなりかねないというふうに思っているので、その布石は打つのかなというふうに思ったんですね。つまり、ゼロ金棒とか云々っていうのをもうちょっと曖昧にして、日本の長期金利が 0.5 とかね、そこら辺まで上がるのを、ニュアンスとして強要するかと思ったら、まあ全然しなかったと。で、日銀が変えたのは、要するに穏やかな景気回復というところに条件をつけなかったということですね。で、11月は結構条件つけていたので、はい、で、そうすると景気認識は、まあ 0.5 歩ぐらい上げましたと。だけども政策は変えませんでしたと。でもこれ続けるわけにいきませんよね。はい、景気認識を上げながら、イールドカーブコントロールはそのままっていうことは、イールドカーブコントロールのターゲットを変えることはあるんだけれども、でも本来ね、イールドカーブコントロールなんてできるのかいっていうのがね、この番組で何回も言いましたけれども。
そうですね、おっしゃってましたね。
うん、日銀の政策委員の中でもね、7対2でね、2人は反対だったので、だから私はそこら辺のニュアンスが出てくるかなと思ったのは、また出てこなかったと。まあ年明けでしょうね。来年のね、日銀金融政策決定会合は最初が1月30日、31日の月下に開かれるわけですけれども、もちろんそこまでね、はい、動かしてもいいんですよ。トランプ新大統領が誕生するのは1月20日なので、まあでも円がね、120円を突破して、125円を突破して、130円に近づくような状況になると、私は危険だなというふうに思ってるんですね。はい、アメリカは必ずなんか言い出すというふうに思ってますし、そういうこともあってかもしれないんだけども、やっぱり120円を前にして足踏みしてますよね。まあでもアメリカの金利もちょっと上げが急だったということで反省のね、状況になっているんですけれども、私はこれから何が起きるかっていうと、日銀の金融政策は結構難しくなると思うんですね。というのはね、2017年に FOMC は3回利上げしますと。これ控えめな予想だと思いますよ。
はい。
で、そうすると、今 0.75 が上限なので、それに 0.75 を足すわけなので、1.5 になるわけじゃないですか。だから 0.25% を刻みで上げるとして、1.25 なし 1.5% になるわけですよね。で、そうすると長期金利が何パーセントになっているのか、その時に日銀はじゃあどうするのかという問題が起きていますよね。だからそういう意味では、まあもちろん先を読みすぎで、お前は先を見すぎてるって言うかもしれないけれども、その時どうするのかな、日銀さんはというふうに思ってるんですよね。だからそういう意味では、今週のですね、日銀金融政策決定会合は、もちろんそんなことは頭の中に入っていて、日程まで頭の中に入ってると思いますよ。1月の金融政策決定会合は30、31で、その次はいつでいつでってね。スケジュールは立てていると思いますが、景気判断を半歩上げただけで、政策運営のね、指針を変えなかったというのは、ちょっとどうなのかなという感じがありますね。ドルと円との先行きについてもそうなんですけれども、ヨーロッパでね、イタリアの銀行に対する懸念というのがものすごく出てきて、やっぱり欧州がガタガタしつつある。それで来年になるとね、選挙のスケジュールが具体化するわけじゃないですか。
はい、
で、ああ、もう今年だということね、まだ今は来年だということでよかったんだけれども、来年に入ると選挙のスケジュールが見えてきてですね、1対1、1ユーロイコール1ドルみたいな状況が出てくると、これはアメリカも見逃せなくなるんですよね。でも、大きな流れとしては、ヨーロッパ、まあ今回もドイツでね、大きなテロがあったし、スイスでも事件があったし、トルコでもね、大きな事件があったということになってくると、やっぱりヨーロッパ全体が危ないよね、と。資本逃がすには金利が上がり始めたアメリカが一番いいじゃないかっていう動きになって、ドル高が加速する可能性もある、ということなので、だから私は円が1ドル130円に達するより早く、ユーロが 10日になるドルとね、可能性が高いというふうに思っていて、その段階でやっぱりちょっとドル相場の行方を考え直さなきゃいけないんだと思うんですね。だからそういう意味ではちょっと警戒の気持ちが外国為替市場にも出てきているのかなというふうに思います。でも客観的に見るとね、株はもうちょっと上がらざるを得ないというふうに思うのは、やっぱりお金を置くところを考えたときに、トランプさんはめちゃめちゃ乱暴なんだけれども、言うことがね。でもじゃあ他にどこにお金を置くっていうふうに言われたら、金利は高くなってくるし、メイクアメリカグレートアゲンって言ってる人が大統領なわけだから、やっぱりグレートなところにはね、お金を置こうかなっていう気分にもなる人が多くなると思うので、そうするとやっぱりまたアメリカにお金を置きたいという人がいると思うんですよ。それは途上国からもそうだし、日本からもそうだし、他の先進国からもそうだし、でもっと言うならば、低金利の時代に債券市場に流れ込んでいた大量の資金が、やっぱり様子を見ながら株式市場に移らざるを得ないというふうに思うんですね。で、株式市場ってどっかって言ったら、それはアメリカの株式市場になるわけで、そうすると、2万にね、ダウがですよ、限りなく近づいているわけですけども、やっぱり超えていくんだろうなと、客観的に考えればね、大量の資金が債券市場にプールされていたのが、それが徐々に株式市場に入っていく。しかも大量の資金が世界中にばらまかれていたのが、徐々にアメリカに戻っていって、その一番のターゲットは株式市場になりうるというふうに考えれば、もちろんマーケットなので波乱はあるかもしれないけれども、多分お金の大きな流れとしてはその方向だと思うんですよ。で、そうすると、来年のマーケットはとりあえずご祝儀相場の意味もあってね、またはトランプ就任祝いの意味もあって、しばらくはアメリカ集中ということになる。で、そのプロセスの中で何が起きるかって考えてみると、ユーロが対ドルで10日に接近する可能性がある。結構複雑ですよね。だからまあ今から考えていいのかどうかわからないんですけれども、まあ年末年始、もうそろそろクリスマスが近づいているんで、海外市場はしばらくおとなしくなって、終わったらもう来年のことが頭にあるわけなので、そうすると年末年始は相当相場が動くかなというふうに気がしてるんですね。で、もちろん両方の可能性が相場だから常にあるんですけれども、流れとしてはドルが高くなる。かつ、ニューヨークの株が上がるという方向になると思ってまして、そうすると、なかなか面白い展開ね、我々が休んでる間、年末年始で休んでる間に、アメリカやヨーロッパはね、1月1日が休みませんから、はい、そんな展開になるのかなというふうにね、思っているんですけどね。まあちょっと先を読みすぎるのかもしれないけど、僕なんか今の段階ではそういうふうに考えてますよね、マーケットの展開をね。
次は、今年1月から10月の国産牛の輸出額が、1年前と比べてプラス 18% の100億円に達しました。
僕いつも思うんですけど、日本のものは何でもやっぱりうまいんですよ。
美味しいですよね。
やっぱりうまいんですよ。果物にしたって、野菜にしたって、肉にしたって、でね、最近ね、ラム肉がさっぱりしてていいので、子羊のね、肉をデパートで買ったりするんですよ。で、ラムを置いているのはね、常にラムを置いているのは、東京のデパートでも、そうはなくて。
そうですよね。あまり見ないですもんね。
伊勢丹が常に置いてあって、野菜と合わせたようなね、味付けしたやつと。
あ、じゃあ、あとは焼けばいい。
焼けばいいってやつと、あとは、そのまま切っただけで、あとは自由に味付けしてくださいっていうのがあって、他のデパートはあったりなかったりですよね。例えば、銀座の三越なんかでもない時が結構あるし、でね、やっぱりね、ラムが一番高いのは日本のラムが一番高いんですよ。
ああ、そうですか。
オーストラリアのラムもあるんだけど、それは結構安いし、まあやっぱり美味しいんですよ。ラムでも美味しいんですよ。ラムでも。日本に羊どこにおるんや思うんだけど、ラムでもうまいんですよ。作り方が丁寧なのかな。そのぐらい高いですよ。そのぐらい高い。100グラム普通はね、500何本かな、大体ね。でも日本のはね、1000円とか2000円とか。
そんなに違うんですか？
でそこまで差つけるかみたいに思うんだけど、はい、やっぱりすごいんですよね。
牛肉だったらブランド牛みたいな、はい、そんな位置づけぐらい違うんですかね。
だからラムのね、ブランドってのはあんまり聞いたことないんだけども、でもこの和牛の話じゃないですか。はい、でも日本の和牛って、それぞれ一体今何種類あるんだみたいにね。
ほんとたくさんありますよね。
ね、栃木でもいくつかあったな、はい、茨城でもあるし、うん、最近は、あ、そんなのもあるんだっていうぐらいね。もうみんなブランド化してね。お米もそうなんだけど、どんどんどんどんブランド化していくじゃないですか。 アメリカの肉とかね、オーストラリアの肉っていうのはブランドもなくて、それだけがブランドになってるんだけど、はい、日本は山ほどブランドがあって。
もう名前がたくさんあります
ね。ああ、そうなんですよね。はい、沖縄行けばね、石垣牛もあるし、この前宮古島行ったら、宮古牛ってのあるんですよ、少量ですがって言われて、そんなの東京で食べたことねえぞって、いや、宮古は宮古で宮古牛があるんですって。種はね、そんな変わらないと思うんだけど、まあ育て方ですよね。いや、それやっぱりね、出荷の直前に何食べさせるかで全然違ってくるんですよね。だからそういう意味では大量生産してない分だけ配慮が行き届いている。はい、そうするとうまくなる。でやっぱりね、和牛の肉スライスなんかを食べた外国人のね、ほっぺたが落ちそうなのを見ると、これが肉か一体と。それシカゴの肉と比べたらね、そりゃシカゴのステーキ屋の肉と比べたら、それはね、目ん玉飛び出るほどうまいですよ、ここはね。アメリカ人にとってね、牛肉なんてご飯と一緒ですから。それとはね、日本の牛肉とは全然違うので、高いし、はい、でもね、やっぱり病みつきになる人は山ほどいるんじゃないかなと。
そうでしょうね。
そうすると和牛に関わらずね、まあ 18% 伸びたっていうことなんだけど、日本の農家が努力すれば、はい、世界中でね、売れる食の素材がね、はい、日本には山ほどあるというのが私の意見でして、はい、ぜひですね、和牛、まあ 18% 伸びた、これ万歳なんですけれども、もっともっといろいろな製品を、農産物を輸出に振り向けていけるようなね、はい、体制作りをしてほしいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
僕今年ね、いっぱいいろいろな車乗ったんですよ。この番組でも何回か言いましたけれども、テスラに乗ってね、自動運転に、
はい、伺いました。
ね、それで、BMW の e パワーというのにもね、3日ぐらい乗ったことがあるんですよ。で、直近ではね、日産ノート。
はい。
これ日本で一番売れた車になったんですけれども、その e パワーっていうのに乗ったんですね。これはね、めちゃめちゃ面白いコンセプトで、ガソリンを入れて走るんだけれども、そのガソリンはですね、車輪を回すことはないんですよ。モーターを起動させるんですよね。で、モーターからできた電気が車輪を回すんですよ。つまりね、ガソリンエンジン車と電気モーターのハイブリッドなんですよね。だから何が起きるかっていうと、電気自動車って、テスラ僕は素晴らしいと思うんだけど、やっぱり6時間7時間ね、夜の間充電しなきゃね、使えないものにならないんですよ。
そうですね、時間かかりますね。ね、
6時間7時間ってね、今すぐ使うって言ったらどうするんだと、僕はそれ電気自動車買わない理由なんですけれども、まあ未来はね、3分ですからね、水素入れるのにね。
おー、早いですね。
だから買ったんだけど、だけどこの日産の電気自動車 e パワーはですね、そもそもガソリンを詰めるので、はい、ガソリンスタンドでガソリンを入れるのと一緒の時間で済むわけですよ。ガソリンエンジンは持ってんだけど、それはモーターで電気を起こすためのガソリンなので、ちょっとオーバーかなと思うんだけど、満タンにするとね、うまくいけば、1000キロ近く走りますよって、その店の人は言うんですね。そうなんですか。で、僕が乗ったのは、北の丸公園の九段に近い方だな。日産九段販売店つったかな。電話してね。で、もうそろそろ試乗できるかなと思って電話したら、その時にいたのは大手町だったので、はい、乗れますかって言って乗りに行って、はい、ああこれなのちょっとじゃあ一緒に皇居一緒してくれるっつって僕が運転して行ったんだけど、基本的に電気自動車なのでめちゃめちゃ加速いいですよね。でほら九段から来て武道館の右側の乾門に向かって坂道がね靖国通りなんだけど登ってんじゃないですか、はい、そこで、ね、目いっぱい吹かしてねやってみたんだけど、はい、いや、だから60キロでちゃんと止め、50キロかな。
法定速度は守
って。守りましてね。はい、で、まあ、スタートはね、おこう効くな、なかなかと思って、はい。なかなかいいんですよ。で、思ったのはね、こういう方法があるんだと。
はい、
で、電気自動車っていうと電気で走ります。で、それは電気は充電しますって考えるでしょ。で、ガソリン車はガソリンで走りますって、ガソリンのピストンの回転がそのまま車輪に行きますということなんだけど、それ両方こう合わせ持ってるわけですよね。でね、ちょっ とね、僕の感じから言うと、はい、スタイルは悪い。垂れ目垂れ尻みたいなね。ちょっとこの番組で言っていいかな。
かわいい感じ。
いや、まあノートだからね。うん、でもうちょっといい車に積んだらどうなんだこれよと。
あ、そのシステムというか、
だからね、まあ日産としてはね、どのくらい売れるかということでやってみたんでしょう。価格もね、裸で200万ちょっと、それでオプション付けて267万だったかな。で、僕が乗った感じではですよ、はい、ちょっとスタイルがあるので私は買いませんけれども、これは売れるぞと。
そうですか。
やっぱりね、それはね、操作感が全然違いますから、車を、
運転する、
そうそう、快感ね、はい、つまり加速だとか、はい、ハンドル周りだとかね、はい、とにかくね、加速がいいので、これね、 BMW の i3 と同じぐらいですよね。だからそういう意味ではね、面白い車ができたなと。他のメーカーやってないじゃないですか、
はい、
で、これはね、いいとこ取りですよね。だってガソリンを詰めるのだって数分で終わるでしょ、はい、それで電気自動車
だから、ね、
これはね、私はね、面白いなと。今までね、車の話いっぱいしながら日産の話はしてこなかったんでするんですけど、なかなか面白い車作ったな日産は、というふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、日産ノート e パワーでした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
東洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は、非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
車のね、話をしたんで、もう都内混んでますね。もうこの前ね、お台場かなんかな、フジテレビのね、番組があるんで、それ車に乗ってったら遅れそうになってますね。
あ、そんなに混んでるんですか。なんか
これかと思って、やっぱり年末年始はね、ご挨拶とかあって、そう言うとみんな怒るかもしれないけど、あんまり用のない車もね、挨拶でございますって、はい、走ってるじゃないですか。はい、結構皆さんね、イライラしてたりするんですけれども、まあ年末の風景だなというふうに思いながらね、今年はね、車をいっぱい取り上げましたけれども、来年はね、やっぱりもっと面白い車がね、いろいろ出てくるんじゃないかなと思ってね、
はい、
車好きとしてはね、楽しみな一年になるんじゃないかなと。今年もね、結構さっき言いましたけどね、乗ったのでね、はい、まあ年末年始皆さん車を運転される方はね、お気をつけてね、運転していただきたいなというふうに思いますね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。